聖書を拝読いたします。この礼拝に神様がお与えくださった御言葉はマルコによる福音書6章14節から29節です。新約聖書の71ページです。マルコによる福音書6章14節から、イエスの名が知れ渡ったので、ヘロデ王の耳にも入った。人々は言っていた、洗礼者ヨハネが死者の中から生き返ったのだ。だから奇跡を行う力が彼に働いている。その他にも彼はエリアだという人もいれば、昔の預言者のような預言者だという人もいた。ところがヘロデはこれを聞いて、私が首をはねたあのヨハネが生き返ったのだと言った。実はヘロデは自分の兄弟フィリポの妻ヘロディアと結婚しており、そのことで人をやってヨハネを捕らえさせ牢につないでいた。ヨハネが自分の兄弟の妻と結婚することは立法で許されていないとヘロデに言ったからである。そこでヘロディアはヨハネを恨み、彼を殺そうと思っていたができないでいた。なぜならヘロデがヨハネは正しい聖なる人であることを知って、彼を恐れ保護し、またその教えを聞いて非常に当惑しながらもなお喜んで耳を傾けていたからである。ところが良い機会が訪れた。ヘロデが自分の誕生日の祝いに高官や将校、ガリラヤの有力者などを招いて宴会を催すと、ヘロディアの娘が入ってきて踊りを踊り、ヘロデとその客を喜ばせた。そこで王は少女に、欲しいものがあれば何でも言いなさい、お前にやろうと言い、さらにお前が願うならこの国の半分でもやろうと固く誓ったのである。少女が座を外して母親に何を願いましょうかと言うと、母親は洗礼者ヨハネの首をと言った。早速少女は大急ぎで王のところに行き、今すぐに洗礼者ヨハネの首を盆に乗せていただきとうございますと願った。王は非常に心を痛めたが、誓ったことではあるし、また客の手前、少女の願いを退けたくはなかった。そこで王は衛兵を遣わし、ヨハネの首を持ってくるようにと命じた。衛兵は出て行き、牢の中でヨハネの首をはね、盆に乗せて持ってきて少女に渡し、少女はそれを母親に渡した。ヨハネの弟子たちはこのことを聞き、やってきて遺体を引き取り墓に納めた。そこまでです。アーメン。お座りください。洗礼者の死と題しまして、宍戸俊介牧師より説教をお聞きいたします。
ただいまマルコによる福音書6章の14節から29節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの14節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。イエスの名が知れ渡ったので、ヘロデ王の耳にも入った。人々は言っていた、洗礼者ヨハネが死者の中から生き返ったのだ。だから奇跡を行う力が彼に働いている。主イエスについて、彼は一体何者なのかという問いが生じ、議論されていたということがわかります。主イエスが12人の弟子たちを 2人ずつ組にしてお使わしになり、各地に送られた。その弟子たちの目覚ましい働きによって、主イエスの名前が広く知られるようになりました。ガリレアの領主であったヘロデ・アンティパスの耳にも、主イエスの名が入るようになったとここに述べられています。ヘロデ王とここに出てきますけれども、これはご存知の方多いと思いますが、クリスマスの時にシエスの命を狙ったヘロデとは違う人物です。クリスマスの時に王だったヘロデはヘロデ大王というふうに呼ばれることがありますけれども、あの王様は紀元前の4年、すなわちシエスが生まれて間もなく世を去ります。でその時、そのヘロデが治めていたユダヤの国は3つに分けられまして、アルケラオ、アンティパス、フィリポという3人の息子たちが後を継ぐようになりました。でシュエスが伝道活動を始められた紀元30年頃に、ガリレアの領主であったのはヘロデ・アンティパスです。正確に言うとこれは小さな領主ですから、王という名前は名乗れなかったのですけれども、自分の領地内では人々に王と呼ばせていたようで、そのためここにはヘロデ王という名前で登場してくるわけです。でこのヘロデアンティパスはシュエスに会ったこともシュエスから直接話を聞いたこともありませんでした。後の日に一度だけシュエスに出会う、そういう機会が訪れるのですけれども、それはシュエスの地上で最後にお過ごしになった一日でした。シュエスが遣わした弟子たちはガリレアのさまざまな町や村を訪れましたが、領主ヘロデのもとに行って直接伝道しようとした者はいなかったようです。でもしもそういう企てがあったのだとすれば、おそらくそれは福音書に記されたに違いありませんし、福音書の中に記されなかったとしても、教会が伝承している多くの言い伝えの一つとしては残ったに違いないんです。しかし、そういう伝承は残されていません。弟子たちはそれぞれ使わされた土地に赴いて、シュエスから告げられ教えられた通りに神様の国を述べ伝えました。神様の恵みのご支配が今やってきているのだということを述べ伝え、そしてまたその印として多くの証しの技を行いました。弟子たちはシュエスから教えられた通りに語り、そしてまたシュエスの名によって力ある技を行いました。その結果シュエスの名が広く知れ渡るようになって、領主であるヘロデの耳にも人づてに伝わっていったということがここに述べられているわけです。でこの時洗礼者ヨハネはもう地上にはいませんでした。ヨハネが亡くなった後シュエスは活動を始めたわけですが、ヨハネの後に現れたこのイエスという人物は一体何者なのだろうかという噂が多くの人々の間でささやかれていたわけです。でその噂の多くは興味本位のものだったようですけれども、人によってはこの問いを真剣な問いというふうに考えた人もいたはずです。というのも弟子たちを通して述べ伝えられている神様の御国、神様の慈しみのご支配が来ているという事柄は、ただこれを知識として知っておけばいいというものではなくて、神様の慈しみが今あなたの上に望んできているんだと言われているわけですから、それを信じて生きるように、実際にあなたはそれを信じて生活するようにと勧めの言葉だったわけです。神様の慈しみ、神様の恵みが今あなたの上にいつもある、あなたは今この時にも神様から覚えられる、愛されている、その神様の愛を信じて生きていきなさい、神様があなたを愛してくださる、どんなに大変な時にも、どんなに辛いことが起こる時にも神様が愛してくださるし、またあなたの周りの人たちのこともその神様を愛しておられる。でそのことを知って、 神様に愛されているものとしてあなたもその神様の愛に仕えるように生き始めなさい。で、そういう招きはこれを聞く人に単なる知識で終わるんじゃなくて悔い改めを求めるメッセージでした。今までは神様が自分の上におられるなんてことを知らないで当たり前のように自分の願いや思いを追求して神様抜きで生きてきた、そういう人たちにとってシエスについて語られるメッセージ、弟子たちを通して語られるシエスのメッセージは非常に新鮮なものに聞こえたのです。それはおそらく21世紀の今日でもそうだろうと思います。教会の外で神様があなたの上におられます、あなたはその神様の愛を信じて生きていきなさい、そういう言葉はまず聞かれないのではないでしょうか。私たちは教会に来るとその言葉を聞かされるんです。そして本当にそれは、毎週毎週聞いているからいつの間にか聞き慣れているように思っているかもしれませんけれども、そうではなくて本当に私たちに力を与える、そういうメッセージです。でしかもです、シエスが弟子たちを通してお語りになる神様の事柄というのはただ言葉だけのものではないんです。実際にそれを語っている弟子たちを慰め勇気づけ励まして、そのことを一生懸命語らせましたし、またその言葉を聞く人たちの中にも温かな思いや生きていっていいんだという慰めや希望を与える力に満ちていました。まさにシエスから使わされた弟子たちの宣教によって人々は人間を超えた神様の出来事の前に立たされていたんです。力を持って神の国、神様の恵みの支配がここにやってきているということを、それを聞いた人たちは実際に経験させられました。それである人たちはそういう主イエスの力ある御業とその働きに触れて、これは洗礼者ヨハネが死者の中から生き返ってきたに相違ないと感じたんです。どうしてか、ヨハネもまた人々に厳しく悔い改めを迫っていた人だからです。しかし他の噂もあったのだとここには記されています。シエスのことをエリアであると語ったり、あるいは昔の預言者のような預言者だとそう噂していた人たちがいたということが15節のところに語られています。15節をお聞きいたします。その他にも彼はエリアだという人もいれば、昔の預言者のような預言者だという人もいた。エリアという人物はイスラエルの歴史の中で最初に登場した預言者だというふうに見られていて大きな尊敬を受けていました。そしてまた神様が直接この世界に現れて一切を終わらせ新しい神様のご支配を確立なさるときには、人々がその神様の前で滅ぼされることがないように、その終わりの日の直前にもう一度警告をするためにエリアが現れるのだというふうにも信じられていました。シエスのことをエリアだと噂した人たちは、その本人としてはシエスのことを肯定的に受け止めているつもりで、イスラエルの救いという大切な使命を果たすために神様から使わされたそういう人物だというふうに考えたわけです。そして同時にもうじきこの世界は終わるのだというふうにも考えていたに違いないわけです。でもう一人ここに名前が出てくる、昔の預言者のような預言者というのは名前は伏せられていますけれども、これはイスラエルの民をエジプトの奴隷暮らしから救い出し脱出させたモーセのことが考えられています。モーセはイスラエルの民をエジプトから導き出して、そして長い旅がそこから始まったわけですが、その旅の最中にネボ山という山に登ったところで亡くなりました。でしかしモーセは自分が亡くなる直前にイスラエルの同胞たちに一つの約束を語っていました。旧約聖書の申命記18章の15節にその言葉が出てきますが、モーセは亡くなる直前にこう言ったんです。申命記18章の15節をお読みいたします。 旧約聖書の309ページです。309ページの下の段ですが、申命記18章の15節を読みします。あなたの神主はあなたの中から、あなたの同胞の中から私のような預言者を立てられる。あなたたちは彼に聞き従わねばならない。これモーセが亡くなる直前にイスラエルの兄弟姉妹に告げた言葉なんです。神様があなた方の中から、同胞の中から私のような預言者を立てられる。そういうふうにモーセは言い残して召されていきました。で、昔の預言者のような預言者というのは、このモーセが言い残したあの預言者ということを言っているわけです。モーセがエジプトのファラオの支配からイスラエルの民を導き出したみたいに、この最近名前が知れるようになったイエスという人物も自分たちをローマ帝国の支配から救い出してくれる、そういう指導者じゃないかという期待があったということがわかります。イエス様のことをエリアだというふうに噂した人も、それからモーセのような預言者だというふうに噂した人も、その本人の思いとすれば主イエスを肯定的に受け止めているつもりだったに違いありません。しかし実はいずれもです、そういう人たちは自分自身が心の中に抱いている期待を主イエスに託して語っていたということになります。主イエスご自身がどのような方であるかということを知ろうとするよりも前に、自分たちの経験や知識や願いによって主イエスキリストがどういうものであるかを勝手に決めてしまっていたんです。イエス様のことをある人は洗礼者ヨハネの再来だと言い、他の人はエリアだと言い、また別の人はモーセのように自分たちを指導し導き出してくれる預言者だと言いました。言葉の上で大変好意的に聞こえますけれども、しかしこれ人々が実は自分勝手にシュエスの評価し決めつけている言葉です。そしてそういう言葉というのは今この時は大変好意的に聞こえるかもしれませんが、しかし実はたやすく否定的な評価に変わるものでもあるのです。そしてその時にはシュエスを敵であると判断するようになって、十字架につけろとすぐに変わってしまう、そういうものでもあるんです。シュエスがどういう人物であるか、自分がシュエスのことをどう思うか、どうシュエスを受け止め考えることができるのか、こういうことっていうのはもしかしたら私たちも考えることがあるかもしれません。自分にとってイエス様はどういう人かって思うことあるかもしれませんが、しかし実はそういう議論というのはどんな真剣に議論してみても、あるいはどんなにシュエスを尊敬してその教えを大事にしてみても、結局はです、自分がどう思うか、どう考えることができるのかっていう自分の心の中にあるイエス様を問うてるだけなんです。そして人間の心の事柄っていうのは絶対不動にはなりません。私たちはこうなんだって自分では固く思ったとしてもですね、私たちの心っていうのはいつもさまよっていて動いてるようなところがあります。ですから実はイエスが何者だと思うのかということを問題にしている間は、私たちはイエス様を信じるというところにはたどり着けないんです。今日のところで噂話として出てくる議論、あのイエスは何者なのかという議論はです、この福音書をもう少し読み進めていって8章28節のところまで行きますと、もう一回同じ噂話が出てきます。人々は思い思いにシュエスのことを考え噂し合っていて、それでいて一向に答えが出なかったということがわかるんです。で、8章のところではどんなふうに出てくるか、シュエスが弟子たちに 人々は私のことどう思ってるかって人々の噂についてお尋ねになるんです。そしてその後今度は主イエスが弟子たちに向かってお尋ねになるところが出てきます。8章の29節です。新約聖書の77ページです。マルコによる福音書8章の29節、そこでイエスがお尋ねになった。それではあなた方は私を何者だというのか。で、実は信仰にとって誠に大切なのはこの主イエスの問いだと思います。私たちが主イエスに向かって主よ、あなたはどなたなのですか、何者なのですかというふうに問いを投げて、そして返ってくる返事を聞いて、そうだろうか、ああでもないこうでもない、そう議論して思いを巡らすのではなくて、実は私たち自身の方が主から尋ねられているんです。それではあなたは私を何者だというのか。私たちは実は一人一人が主イエスから非常に真剣に尋ねられています。あなたは私を何者だというのか。彼は洗礼者ヨハネの再来に違いない、いやエリアかもしれない、いやモーセの可能性もある、そんなふうに噂をしていた人たちで、この人たちはシエスの前にいてシエスから尋ねられて答えているわけではありません。自分からはどこか遠いところにいるイエスという人物について思い巡らして、そして好き勝手に自分の知識や自分の考えを当てはめて、あるいは自分の期待を当てはめて考えているだけです。しかし実はシエスはです、私たちのすぐ前におられるんです。あるいは私たちの傍らにおられ、私たちが病気や年を取ってうんと弱ってしまうときには、私たちが横になっているその下におられると言ってもいいかもしれません。私たちが勇気をなくしてしまって自分で人生を歩けなくなっているときには、主イエスが私たちを背負って代わりに歩んでくださるということさえあります。そういう主イエスが私たちにお尋ねになるんです。あなたは私を何者だというのか。私はあなたのために十字架にかかった、あなたのために鞭打たれもした、あなたのために裸にされあざけられ憎まれもした、そしてまたあなたのために神様から愛され慈しまれているということを信じて、どんな時にもそのことを語って聞かせ、愛の技を行い癒し、悪い思いや悪霊の働きを封じ、まさにここに神様の慈しみが注がれていることを表した。そういう私をあなたは何者だというのか。私たち自身が実はこの問いを尋ねられているということを覚えるようでありたいのです。ところでヘロデです。ヘロデの耳にシエスの噂が名前が入ったわけですが、ヘロデはどう思ったのでしょうか。ヘロデは私が首をはねたあのヨハネが生き返ったのだと言ったと16節に出てまいります。実はヘロデはヨハネを死に追いやった後でもなお洗礼者ヨハネを恐れているんです。で、それはどうしてか。ヨハネに対して非常に悪いことをしたと本心では分かっているからです。ヨハネに対して悪い行いをしたと、そういう思いがあればこそヘロデは人々がシエスのことをヨハネの再来だと言っていることが非常に気になったんです。かつてヨハネはヘロデとヘロディアとの結婚を非難しました。律法に照らしてそれは正しいことではないとヨハネは歯に衣着せずに語りました。ヘロデはそういう指摘を受けたときに過ちを認め悔い改めようとしないで、かえって力に任せてヨハネを捕らえ獄の中に幽閉してしまったんです。 しかしそれでいてヘロデはヨハネを殺す決心がつきませんでした。どうしてか、ヨハネが語っていることが本当だってヘロデには思えたからなんです。ヨハネの主張は本当に正しいことを言ってる。ですからヘロデはそこではヨハネを捕らえながら悩んでいました。この時点では実はヘロデにはまだ過ちを認めて悔い改める道もあったんです。ところがはっきり決断できずにいる間に結局事の成り行きによってヘロデはヨハネを殺すということになってしまいました。でもしそのヨハネが生き返ってきた、再びやってきたというのであれば、きっとあのヨハネは自分に復讐を仕掛けるに違いない、そういう思いでヘロデは不安を感じて、あのヨハネが生き返ったのだとそう言ったわけです。しかしヘロデにはそういう不安を覚えながらもう一つの側面もあるんです。それは自分がガリレアの領主であり権力者なのだという自負心です。でそれが私が首をはねたあのヨハネという言葉に実は現れているんです。正義や真実も大切だ、自分はその点では過ちがあった、しかし現実の世の中では権力の方がはるかに力がある、ヨハネを殺してしまったのは失敗だったし過ちだけれども、しかしそれが復活してきたんならまたその首をはねればいいという、そういう自負がヘロデにはありました。そしてまさにそういう人間的な自信こそが実はヘロデを悔い改めに至らせなかった理由でもあるんです。人間的な力への自信というものはその人を悔い改めないように導きます。しかし自分には力があるのだ、でその力に任せて生きる、そういう生き方に落とし穴が潜んでいるんです。地上の事柄っていうのはどうしたって永遠に続くものではありません。権力者の権力はたとえ一時は強大であってもいずれ必ず過ぎ去りほころんでいくんです。ですからどんな権力者も決して平安でいるということはできないんです。今少しでも力を振るうような立場にある、そういう方はできる限り謙虚にされるように願うということがいいことだろうと思います。この福音書の少し先のところ8章15節のところでシエスが弟子たちにヘロデのパンダネによく気をつけるようにとおっしゃる言葉が出てきます。でそのヘロデのパンダネというのは力に任せて悔い改めない心のことなんです。不安を抱えながらも自分の力により頼み、そしてついに不安から抜け出せなくなってもう常に不安の中に生きてしまうことをシエスは警告なさるんです。私が首をはねたあのヨハネが死者の中から生き返ったのだ。で、そういうヘロデの言葉をきっかけにしてここでは洗礼者ヨハネの死の出来事が語り出されます。で、この出来事はこの世の権力と御言葉を伝える者との関係を表しているようにも感じられます。神様の御言葉を伝える、福音を述べ伝える宣教の技というのはいつでも神様に守られ順調に進むとは限らないということがここから聞こえてくるように思います。どうしてか、キリストの福音というのはこれはどうしたってです、聞く人に悔い改めを求めるからです。私たちは生まれながら神様のご支配があるとか神様の慈しみが自分の上にあるなんて知らないで生まれ育ってきました。みんな例外なく人生のどこかの時点でそういうことを聞かされ そのことを信じて生きるようにって、そう誘われ、そしてそれを受け入れて信じた人が信仰を持って生きるようになるんです。信じた人はそのことで本当に深い慰めを受けることになりますが、しかしそれは時には跳ね返されるということもあり得るんです。どんなに好意的に受け取られ受け入れられるようであっても、福音は常に跳ね返され踏みにじられることがあり得ます。それは人間がもともと自分本位に生きる、自分中心に生きるのが当たり前だという思いをどこかに持っているためです。ここでヨハネの身に起こったこと、これ大変気の毒なことですけれども、しかしまさにこれは福音が跳ね返されたことの一例にすぎません。ヨハネはヘロデに悔い改めを迫ったんです。あなたがやっていることは律法に照らして正しくない、だから正しいやり方に戻りなさいって、そういうふうにヨハネは言いました。ヘロデはその言葉を聞いて本当だと思ったんです。だから当惑し悩みながら、しかしこれは確かに本当のことだと思って喜んで耳を傾けていました。しかしそういうふうにです、本当だと思いながら、当惑して耳を傾けている、これどっちつかずのあり方ですけれども、そういうあり方をする、その時には実はそれが思いがけなく終わってしまうこともあり得るんです。福音を喜んで聞く人ばかりではないからです。ヘロデは喜んで福音に耳を傾けましたが、その横でヘロディアはそうではありませんでした。ヘロディアはヨハネの首を求めます。あのうるさい口を何とか封じてほしいと思うわけです。そしてヘロディアがヨハネの首を痛めたときに、領主ヘロデは心を痛めたとここに言われています。しかし権力者は常に現実的な行動を選びます。現実的に行動しないと権力を維持できないということを知ってるんです。ヘロデはこのヨハネの首をと言われたときに、自分の前に並ぶ人たちを前にして、いち早く自分がどういう状況に追い込まれているかを察知するんです。そして自分に不利にならない道を即座に決断します。ヨハネの首を切るということはヘロデ自身の正義感や良心には戻ることです。ですから、心を痛めるわけです。しかし正義感や良心に戻ることでも、ヘロデは自分の立場を守るためにためらわずヨハネの首を切らせました。でこれはもちろん権力者であるヘロデが行ったことです。しかし実はこういう行動を取るというのは権力者に限ったということではないと思います。これはまさに人間が自分に都合よく生きる、で都合よくことが運ぶことを願って、そして生きてしまう人間が、みんな持っている罪の姿だろうと思います。自分中心に生きるのが当たり前である、すべての人間の罪の姿がこのヘロデには現れています。そして実はそれと全く同じことが後に主イエスを裁いたローマ総督ピラトにも見られました。ピラトもまた主イエスのことを、この人には何も悪いことがないと思うと、そういうふうに言いながらです。しかし実際には主イエスを十字架に貼り付けにしていくわけです。権力者というのはこの世で力があります。何でもできるように見えるんですが、しかし本当は自由に行動することができません。どうしてか、自由に正しいと思うことを行うんじゃなくて、権力者は自分の権力を維持するために必要なことを行うからです。ヘロデもピラトも権力を振るっているようでありながら、実は権力に振り回され、権力に仕えるものとなっている、そういう意味では権力の奴隷として生きているに過ぎないんです。ピラトが本心ではシエスのことを無罪だと思っていたのに、そういうことができずに結果的に 主イエスを十字架に貼り付けにしてしまったように、ヘロデもまたここで心ならずもヨハネの首を切り盆に乗せて運ばせました。主イエスが無実の死を死なれたように、ヨハネもまた無実の死を遂げていきます。そんなふうにしてヨハネの死、洗礼者ヨハネの死は主イエスの死を指し示しているんです。無実の罪が、裁かれる、冤罪というものがどんなに醜悪なものであるか、そしてまたこの世の権力がどんなに罪の力に振り回され、自由そうに見える人でも決して罪から自由でないということを、この出来事を表しています。洗礼者ヨハネは主イエスの道備えをした人だとよく言われますけれども、実はヨハネの死の様子においても主イエスを指し示すものとされているんです。で、この洗礼者ヨハネの死をめぐる出来事は本当にいろいろなことを私たちに考えさせます。しかし最も大きなこと、このヨハネの生涯で最も大きなことは、いかに理不尽でむごたらしく思えるヨハネの死ではありますけれども、それでもなおこの出来事が神様の御国が伝えられていく中の一つの出来事として起こっているということではないでしょうか。神様に信頼し、神様に希望を置いてなされる出来事のすべてが神様の事柄だから順調に持ち運ばれ、人間的な祝福に満ちているとは言えないかもしれません。人間の目から見ればそこには大変惨めで辛く悲しい出来事が付きまとうかもしれません。本当に辛く痛ましい出来事も時には起こるんです。しかしそのすべてにおいて主イエスがそこにいてくださり、ご自身の御業の一コマとしてくださっているということを覚えたいと思います。そしてまさにそういういろいろなことが起こるこの地上の折々に主イエスは私たちに問いかけられるんです。それではあなたは私を何者というのか。自分の思いで主イエスを決めつけたり、主イエスの御業を推し量るのではなくて、どんな時にも実際に私たちと共に歩んでくださる主がおられる、その主が私たちに、あなたは私を何者というのか、あなたは私を何者と言って生きていくのかと尋ねてくださいます。そのイエス様に向かって、あなたこそがメシア、救い主ですとお答えし、生きる生涯こそ幸いであることを覚えたいと思うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、洗礼者ヨハネが思いがけず生涯を閉じていたということを聖書から聞かされました。その死はいかにも理不尽なものであり、そして本当ならもっと長く生きることができた命を暴力的に中断された死であったように感じられます。本当にこのヨハネの死を思うと、私たちはこれを痛ましいことと感じざるを得ません。しかしヨハネはそういう仕方で主イエスキリストの十字架の死がいかに理不尽であり、また辛いことであったかを表しました。私たち自身が身近に経験する死の出来事も、すべてが主イエスキリストの死と結ばれていることを思います。しかしそこでは私たちの死が主イエスを指し示すのではなくて、私たちの命と死が主イエスの命にすっかり覆われて、主が共に歩んでくださる中での出来事にされていることを思い感謝をいたします。ヨハネが死んだ時にはまだ主イエスの十字架と復活は起こっていませんでしたが、しかし御業の中に覚えられ、ヨハネもまたあなたの民の一人として聖書の中に名前が記され、あなたの前に名前が記され、そして覚えられ、命に生きていることを思い感謝をいたします。どうか地上今生きている私たちが絶えず主イエスキリストから尋ねられている、そのことを思いながら歩んでいくことが許されますように。 私たちが問いかけ、私たちが気ままに決めつけるのではなくて、本当に私たちと礼拝を通し、また折々の祈りを通し伴ってくださり、歩んでくださる主イエスキリストが私たちに力を持って臨んでくださり、そして本当にあなたの主としてここにいるのだとおっしゃってくださるその言葉を私たちが素直に聞き、お答えして歩むことができますように導いてくださいますようお願いをいたします。どうぞ私たちがこの地上の生涯にわたってまた世を去るときにもなおあなたの民です、そのように告白し主に伴われる幸いなものとして過ごさせてください。私たちのために十字架にかかりよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。